この地域の人は、今の時代の人々も同じことをするでしょう。当時自分の罪を悩んで、イエス様の身元に行った人々は、あんまりいなかったんです。大抵の人々は、一時的なこの世の問題を携えて、イエス様の元に行きました。けど、今の時代は、イエス様が天国におられ、統治と時代の様子が全く変わっています。この時代の根本的な相違をはっきりしておきたいものです。もしこれを知らないとどうしてでしょうか、なぜかと、いつも心の戦いが絶えないでしょう。なぜ主はこのことあのことをよろしになるのでしょうか。そのわけは、今の時代、イエス様は手におられ、この地上におられないという特徴があるからです。イエス様は、私たちが消えてしまう一時的なこの世のものに目をくれないで、永遠に続く、目に見えないものに目を留むように、そのようにいろんなことを通して私たちを教えてくださるのです。8目の読みましたコリント第2の手紙の箇所は非常に、この時代を特徴つける御言葉です。コリント第2の手紙の4章でしたね。17節、18節もう一回読みます。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて、計り知れない思い、永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。と、主イエス様が地上におられた時、人々はイエス様に期待を持っておられるがゆえに、イエス様の奇跡とイエス様の印により、一時的な悩みを解決していただくことによるイエス様を知っておりましたけど、今はそれはできません。ですから、5章、コリント第2の手紙5章中6節に、320ページですね。5章の中国説に、ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。今イエス様を知るには、聖霊、御霊による以外に方法がありません。御霊は我々の霊と共に私たちが生きておられる神の子供であることを証ししてくださるのです。御霊は来たりて、イエス様に栄光させ、私たちを真理に導いてくださるのです。ローマ書8章の中国説に、この御霊の働きについて次のように書かれています。276ページです。276ページ、8章の中国説です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。理性でもってつかむものではありません。けども、御霊が教えてくだされば、動かすことのできない確信を持つことができるのです。理性でつかむことができないから、従って人間の言葉でもって説明することができません。ヨハネ伝中6章の中4節に、イエス様は非常に聖霊の働きに対する 大切なことを言われたのであります。中六章の中四節です。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。中三節、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままお話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。まあ、御霊は私の栄光を表す。御霊は人に力を与えるお方よりも、あるいは人間のちっぽけな問題を解決するお方よりも、人間の病気を癒すお方よりも、御霊はイエス様の栄光を表すお方です。イエス様がこの地上に生きておられた時の目的は、この地上に神の栄光を表されることでした。これがために多くの人々の悩みや苦しみが主イエス様の御手によって解かれていったのです。結局私こそが約束された救い主であるという事実を証拠するために、証明するためにイエス様は病人を癒したのです。同調したからじゃないんです。彼らの家の救いのためでもありません。イエス様によって癒された人々の中で本当に目で悔い改めた人はあまりいないようです。感謝した人もあまりいなかったようです。まあ人間は結局そういうものなんです。今の時代はもちろんこれと違います。イエス様は今全く御姿を持っておられ、あらゆる霊の恵みに満たされて御座におられます。このイエス様は我々の模範であり、私たちはこの主の御姿に変えられていかなければなりません。そのためにいろんな悩みを苦しみを持つ必要があるのです。イエス様はご財政統治と違って一時的な問題を解決してくださるばかりでなく、さらに勝る永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに満たしてくださろうとしておられるのです。ですからパウロは今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすと書いたのであります。ですからイエス様はマタイでの中で、あなた方の天の父が完全であがるようにあなた方も完全なものとなりなさい。結局あなた方は変えられなければならないけども、問題悩みがなければ変えられる可能性がありません。パウロはコリント第2の手紙中3章中1節に、コリントにいるイエス様を信じた人々に次のように書いたのであります。331ページです。中3章の中1節です。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。またエペソ書の中で345ページになりますけれども、パウロは次のように書いたのであります。エペソ書4章の中3節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと またコロサイ書一章の28節、パウロは同じくコロサイにいる信ずる者に次のように書いたので、358ページです。コロサイ書一章の28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。まあ、パウロだけではなく、ヤコブも今の時代の特徴をよく知っていたものとして次のように書いたのです。408ページに並びます。それを最後に読んで終わりましょうか。ヤコブ書一章、一章の二節から、一章二節から408ページ、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。まあ、今の時代の主な特徴とは、結局イエス様がこの地上におられないという事実です。私たちは目に見えるものによって歩んではいかん。まあ、目に見えないイエス様から目を離さないでください。この態度とこと、初代教会と全く同じように、次のように喜びを持って告白することができ、明かしすることができます。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストにある勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。そこまでです。